今日はヨハネの福音書第16章1節から15節です。このところでは聖霊が使わされることについて語られています。1節を見ますと、あなた方がつまずくことのないためですということをイエス様は言われました。このつまずきとは何か。2節を見ると、街道から追放する、ユダヤ人の街道、ユダヤ人の交わりはこのシナゴーグ、街道を中心にしてユダヤ人の交わりがありました。そこから追放される、いうなればユダヤ人社会からもう疎外されてしまうということであるわけです。そしてあなた方を殺すものとあるわけですけれども、まさに迫害にあって命を捨てる、それがやがてはつまずきとなってくる。そのことを恐れて、じゃあ自分はもう信仰をやめようかというような人も出てくるということをイエス様は言われたわけです。しかし4節を見ると、これらのことをあなた方に話したのはその時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためですということをイエス様は言われました。その時が来るということがある。現実にはやがては迫害の時が来るわけですけれども、しかしその時にこの思い出すということをイエス様は言われています。じゃあそのことをどのように思い出して、そしてどのようにその困難を乗り切っていくことができるのかということであるわけです。6節のところに、むしろ私がこれらのことを話したため、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。イエス様は何を話されたのか。十字架のことを話されたわけです。そしてやがて去っていく。そのことを聞いて弟子たちはこの悲しみでいっぱいであった。しかしこのイエス様が去っていく、このことについて7節を見ると、私が去っていくことはあなた方の益になるのですと言われたわけです。どうしてイエス様はこんなことを言われるんだろうか。イエス様が共におられたからこそ病の人が癒され、悪霊は追い出され、そして死んだ者が生き返る。そして弟子たちは非常に心強く思っていたわけです。そのイエス様が去っていかれる、なんでこんなことが益になるのか。しかしその後が重要なことであるわけです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。助け主、これはご聖霊のことであるわけです。この助け主、ギリシャ語ではパラクレイトス、傍らにいるもの、そばにいる。イエス様は肉体を持ってました。ですからイエス様があそこにいる、ここにいる、同時に現れるってことはできないわけです。しかしご聖霊は実はすべてのものと共におられることができる。ご聖霊はそして私たちに大いなる働きをされる方であるわけです。それは8節のところに、世の誤りを明らかになさいます。何を明らかにされるのか。3つのことが8節にあります。罪について、義について、裁きについて、それらのことを私たちの心に明らかにしてくださる。聖書に罪という言葉が出てきます。しかし私たちは聖書が言うところの罪の自覚、罪の意識っていうのがあったでしょうか。ほとんどの場合は法律の罪を犯した、悪いことをした、もうそれが罪というふうに思うんですけれども、実はその罪、聖書は言ってるのは何かっていうと、9節に私を信じない、実はそれが聖書の言ってるところの罪であるということです。罪というこの言葉は的外れ、それはイエス様を信頼しない、信じない。イエス様が病の人たちを癒された時に何と言ったのか。 あなたの信仰があなたを救ったのです。そう言われたわけです。ですから、イエス様が癒される、癒された。じゃあ、癒された人たちはどうだったのか。実は信じた人たちであったということです。イエス様は必ず癒してくださる。そう信じて、イエス様は彼らを癒された。そしてそれは、私たちに対する神の御業が表されるのは何か。それは私たち自身がイエス様を信じる、そして全てを委ねていくということであるわけです。不信仰とは何か。それはイエス様を信じないということです。決して法律に触れるようなことをしたとか、犯罪を犯す、人に悪いことをするというのではなくて、不信仰というのはイエス様を信頼しない、信じていかない、それが罪であるということになるわけです。そしてもう一つ、この義について、義というのはこれ正しいということであるわけです。しかしこのところでイエス様は、私が父のもとに行き、今イエス様はどこにおられるかというと、天国におられる、神様の右の座におられる。そして何をしておられるのか、私たちのために取りなしておられる。取りなすっていうことは、間に立って、そして擁護する、守るということです。ですからこの義というのは何かっていうと、正しさ。それは神様との関係、正しさ。私たちと神様との間を隔てているのは何かっていうと、罪っていうことです。その罪が私たちと神様の間にあって、そして交わりを持つことはできない。ですからイエス様の働きは何であったのか。バプテスマのヨハネは、世の罪を取り除く神の子羊。ですからイエス様の役割っていうのは、私たちからこの罪を取り除く、不信仰を取り除いて神様と交わるということです。ですから私たちの交わりっていうのは、神様にお祈りをする、お祈りをするときには必ずイエス・キリストの名によって祈るということです。私たちはただ単に神様に愚痴を言ったり嘆きを言ったり、そして自分の必要なものを自分で求めているというのではなくて、キリストの名によって祈る。そのところに実は神様が私たちに答えてくださる、交わりがあるということです。そしてもう一つは裁き。11節を見ると、この世を支配する者が裁かれたという言葉が出てきます。この世を支配する者とは誰か。それは悪魔、サタンであるということです。それが裁かれた。じゃあどこで裁かれたのか。実は十字架の上で裁かれたということであるわけです。一人子が十字架にかけられる。でもこれは創世記の予言を見るならば、それはかかとを砕くということで表されていたわけです。しかしイエス様が十字架にかけられた、その時にサタンの頭が砕かれた、完全に滅ぼされるということであるわけです。そしてサタンの働きは、その十字架によって滅ぼされる。それが神の裁きということになるわけです。ですからこのことを実はご聖霊が私たちに明らかにしてくださる。そしてそのことは13節を見ると、真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。ですからすべてのことが明らかとなっていくわけです。神様は必ず約束してくださったことを成し遂げてくださる。それがご聖霊の働きであり、実はご聖霊は私たちの心に働いてくださる方である。私たちはこの世のことを考えると、いろいろ疑いが出てくるわけです。そしてこれは本当だろうか。そして信仰が弱くなり、ダメになり、もう神様から離れていく。しかし実はこのご聖霊によって、4節にあった、あなた方が思い出す ということが出てくるわけです。後に弟子たちはイエス様が語られたことが全部本当だったということが分かったわけです。それは真理に導いてくださるご聖霊が私たちの心に働いてください。そして13節の終わりを見ると、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。ですから真理の御霊が実はこれから起こることを伝えてくださる、私たちの心に明らかにしてください。そしてそれだけではないわけです。14節を見ると、御霊は私の栄光を表されます。実は聖霊は私たちの心に神の栄光を表してくださる。なぜその後クリスチャンが多く殉教していったんだろうか、なぜ死を恐れなかったのか、実は彼らの心の中にこの御霊によって栄光が表された。ですから彼らはもうまさに天が開かれて天の栄光を見る、そのことを彼らは心の中に聖霊によって表されていたということであるわけです。願わくば私たちも自分の心の中に聖霊が満ち溢れてくださり、この世のものではなくて神の栄光が表されて、私たちも喜びと感謝を持って神に仕えるものとさせていただきたいと思います。